日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。てっぺいでーす、はい、どうしよう、うん、いや今日はあったかいですね。
ちょっとね、
はい、
ほんまにあの
汗ばむ陽気と言いますけど、
そうそう、ちょっと動くとね、
まはいはい、今日だけじゃなくて実はここ数日間かなり天気が良くて、
はいはい、
僕あのちょっと最近節約の意味も込めて自転車で通勤してるんですけど、
はい、
走りやすいですね。
通勤中はここまで来てる
という意味ですよね。そうなんです、まあ、往復4キロ5キロぐらいしかないんで、
あ、そう、
あのちょうど汗かくぐらいなんですけ ど、今までやったらちょっと半袖やったら肌寒かったんですけど、はいはい、ここ数日はですね、うん、あの半袖でも全然寒くないぐらいの、朝でもね、
はい、
そんなに寒くないぐらいの非常にいい陽気で、まあ、本来やったらね、
うん、
外行って山登ったりとか、
そうです
よ、海遊びしたりとかね、まあ、海遊びはちょっとまだ、海入るのはちょっとまだ寒いんですけど、
潮干狩りとかね、
そうですね、釣りとか、あ、そう、まさに今、潮干狩りの季節ですよ ね、大阪の南部とか行っても、多分やって、うん、本来やってやってるかもしれないんですけど、はい、今、こういう時期なんでね、
わかめ取りも行きましたしね、
わかめ取りはね、淡路島でさせていただきましたけど、そんな時期なんでね、まあ、ちょっと外出たい気はうずうずしとるんですが、はいろいろ、まあ、ありまして、
そうです、
そんなに僕らは外には出ておりません。
はい、
はい、ほんま出たいんですけどね。
いや、そうですね。近所の僕なんか、昨日ちょっと、はい、あのよっちゃん、嫁さんと一緒に散歩しましてね、
はい、
あ、面白かったですね。いろんなやっぱり、ちょっとまあ、6000歩ぐらいですか、大したことないんですけども、
はい、
近所の千里中央公園っていうのがあるんですけどね、
はい、
そちら行ってきましたら、うん、まあ、植物がすごいですね。
あ、
はい、まあ、桜が終わりました。
桜ね、
はい、
まあ、まだねちょっと残ってる桜もあるんですけど、徐々にこう散っていって、はい、ほとんど葉桜になってる状況ですね、大阪は、はいはい、
それと、まあ、あの冬の間に、まあ、あの千里中央公園にお一人がいますのでね、
はい、
よっちゃんが、まあ、いわゆるどんぐりとかシイの実を、まあ、取っといて、
はい、
まあ、今頃餌が少なくなるんちゃうかいなということ、それも持って行ってですね、
はい、
お一人の餌やりもやったわけですよ。
野鳥に、
野鳥に、
へ、
はい、あの、まあ、私だけと違って他にも何人かあのそういう方がおらっしゃっておられて、
なるほど、
まあ、あの安場池という大きな池があるんですけど、
はい、
そこへこうね、あの、まあ、岸からバーッとこう投げるわけですよね、
はい、
ほんなパラパラパラっとこう水面に落ちるじゃないですか、
はい、
あ、そのどんぐりとかシイの実が、
うん、
そうしましたらどこからともなしんですね、
はい、
ざーっと水面を向こうからやってくる軍団がありましてね、それがおしどりなんですよね。
あ、要するに水面浮いてるわけですか。
しばらく浮いてるんです。すぐ沈むやつもあってね、早く来んと、まあ、沈んでしまうと、沈んでやってちゃんと潜って食べるんですよ。昨日は15羽ぐらいがまだおりましてね。
あ、そうか、木の実によってはあの水中に水面に浮かんでる以外のやつもあるんですね。ちょっとそこら辺の状況がよくわからない
んですけど、まあね、そうみたいですね。で、浮かんでるやつはちょっと虫が取ったりしておいしないんかな、うん、最後まで取らんやつもありましたけどね、うん、それで15羽ぐらいが、まあ、ざーっと向こうから来ましてですね、
うん、
でそれを、まあ、潜るやつがあるかと思ったら他ののが取りそうになると威嚇するやつがあったりしましてね、
うん、
まあ、そのおしどりが、まあ、ちょっとどっちか言ったら夕方行ったもんですから、夕日に当たってものすごい綺麗でしたね。
あ、
もう久しぶりにああいう綺麗なおしどり、
今ね、
う
ん、そのおしどりだけじゃなくて、
うん、
結構野鳥が元気ですよね。あの人間の経済活動がストップしてたら
うん、うん、
やっぱり元気になるのは野生動物やねんなっていうのが、まあ、特にあの季節が、まあ、今日今僕ら収録してるのが4月16日なんですけど、
はいはいはい、
やっぱこの時期って鳥も繁殖の時期ですから、
うん、
つがいを求めたりとか、この前僕ね、あの、うん、イソヒヨドリがめちゃくちゃ綺麗な声で鳴いてて、
あ、なるほど、
録音したかったんですけどね、あのカメラもレコーダーもなかったんで、それ録音できなかったんですけど、
うん、
ほんまに綺麗な声で、
うん、
あれ多分イソヒヨドリやと思います、うん、普通のヒヨドリちょっと違うんですけ
ど、
めちゃくちゃ綺麗な声で鳴いてて、
うん、
あの全体的に空気も綺麗やし、
あ、ね、
思いません、僕朝起きて、
うん、
あの自転車でここのスタジオ来るんですけど、
うん、
やっぱ車がめちゃくちゃ少ないんですよね、
う
ん、街の、
そうそうそう、
幹線道路は比較的通ってるんですけど、
いやいや、もう
そうです、そういうなんか細い道ってあるじゃないですか、
あるある、
まあ、地元の道みたいなね、あんなところに明らかに車も少ないし、
うん、
あと歩いてる人の数も間違いなく少ないし、
うん、
ちょっとしたね映画のロケ地みたいな感じ、
あ、まあね、
ちゃんと街はあるけど、
うん、
人がいないみたいな、
そうそう、
なんかそんなん分かる、そういうイメージ、今まさにそんな感じ、
それで、
うん、
鳥の声もよく聞こえるんですよ。
あ、なるほど ね、
でいろいろと、まあ、空気が澄んでる、まあ、その辺あんまり空気に汚れてるところではないといえども、やっぱり車というのがあってですね、
そうですね、
で車もね面白いのは朝早くはね結構混んでるんですよね、
うん、
これはもう公共交通機関を使わんと通勤する人が車で通勤するという、うん、まあ、自衛の策やわね、
はい、
でその通勤の時に時々、まあ、市民道が混むとかね、
あ、
交通情報でも言うてるんです。それが終わるとあとは割とちゃんとスムーズに流れて、
はい、
で、まあ、地道っちゅうんですか、そ こらの歩道とか県道のあたりがですね、非常に少ないということになって、い
やめちゃくちゃ少ないです、本当に。僕最近ね自転車で往復してるって言ってましたけど、その前まではまあ車で来てたんですけど、いつもこう止まるような信号とかがね、この時期は、ま、車が全然いないから止まらんで済むとか、そういうこともあって、なんか個人的にはね、自転車も走りやすいし車も走りやすいから、交通の意味ではすごい僕はいいなと思ってるんですけど ね、
まあ
ね、
まあ、健康とか交通とかね、まあ、健康は基本的なところで犯されてますけど、そうそう、犯されそうになってますけどね、
うんうん、そうなんですよ。
それでね、おもろかったのは、まあ、おしどりの話なんですけども、はい、いつもはその浮いてるおしどりを僕らは、まあ、鑑賞人が親しんでるわけですよね。で餌やりますとね、
はい、
時たまそのおしどりが水面に立ち上がるような感じでね、餌を取り合いするわけですよ、
はいはい、
そうしたら初めて分かったんですけど、おしどりの、まあ、水中の中の色っていうのが下から見たことはなかったわけですよね。あ、
隠れてるからね。
隠れてるんだよ、はい、それがね、オスもメスも真っ白のお腹してるんですね、あれ。まあ、世界でも有数に綺麗な鳥を言われておりまして、いろいろとイチョウバとか、うん、まあ、青とか緑とかいっぱいあるんですけども、お腹を真っ白というのがですね、まあ、ちょっと発見中とおかしいですけど、
なんか見えてる部分はものすごくカラフルなんです、うん、特にあれオスがやっぱ綺麗なのかな、
う
ん、
メスもね、メスも綺麗。この頃やっぱりもういよいよオス作りというか、まあ、北の方へ帰るというのかな、まあ、この辺からもおらんようになるんですけど。
あ、そうなんですね。うん、だからおしどりは、
うん、今、まあ、だから夫婦が決まってね、うん、これからいよいよ、まあ、国へ帰って、ちゅうか、繁殖にかかるんやけど、その頃っていうのは、やっぱり一番綺麗なんかしたら、メスもすごく綺麗でね、色が澄んでて、しかも、まあ、今、割と、安心して寄ってくるというのか、
そうそうそう、
ね、そんなんで、まあ、てっぺんも言うたように、割と、なんか、
自然がね、
野鳥観察
というか、ね、そうそうそう、自然が元気やなと。
おでね、
人間は弱ってるんです
けど、まあ、そうそうそう、でね、この前、前回にも話しましたけども、
はい、
いわゆる梅田 のビッグ大きなカメラ屋さんね、ヨドバシです
けど、ヨドバシ、ね、
そこ行った時に面白かったのは、
はい、
双眼鏡とか天体望遠鏡が売れてるというね。
あ、なるほど。
これも含めてやっぱり空も綺麗やし、まあ、そして時間もあるし、お父さんも家におる、いろんな家におるということで、子供を連れて、まあ、そういう自然観察というか、そんなに出ていってる人があるということやね。
だからここ100年で、おそらくこんだけ経済活動止まったんて、多分、まあ、戦争以外は多分世界的になかったと思うし、戦争の時もやっぱり、ね、戦闘機飛んだりとか戦車走ったりとかして空気も汚れたりしたと思うんですけど、ほんまにここ最近の100年間では多分ほぼなかったことでしょ、こんだけ世界の経済活動止まるって。第三
次世界大戦と言ってる人もおるぐらいや
からね。そう、まあ、中国とかでね、一部そのオリンピックの時だけ上海の工場止めたとかね、バンバンの時止めたとか北京止めたとかありましたけど、そういう人為的なこと以外で止まったのは多分初めてやし、おそらくその上海、ね、万博とか北京オリンピックの時とは暗い分ならんぐらい止まってる、まあ、特に日本はそんな関係ないですから止めてなかったですけど、ほんまに空気が綺麗やなと。
なんかね、ほんでそれもまたこれ
空気が綺麗、
話が飛ぶけどね、
うん、
僕、まあ、インドですよね、今インドも、まあ、非常に工場を止めたりですね、
はい、
まあ、かなりなんちゅうか厳しい制限をしてるらしいんですけども、インドの都市から北部の方の都市らしいですけどね、
はい、
まあ、もう本当何年ぶりか、何十年か、何百年か、それは何百オーバーかも分からんけども、うんうんうん、ヒマラヤが見えるって言うんですよ。
ああ。
俺、僕はインドの上空、大陸の上空を飛行機で通った時にね、
はい、
もうその右側というか、たまたま右側に見えたんです、うん、ヒマラヤがずっと見てたんですよね。下の方はドビーンと、もう煙だらけの街だった。その煙が、まあ、かなり一掃されてですね、都市部からも、北部の都市部からも、
はい、
ヒマラヤの山の稜線がね、パッパッパッパッと見えてる写真が、まあ、新聞写真ですからね、もうちょっとはっきりしなかったんやけども。
まあ、けどそれぐらいだから空気は今綺麗になってると、
うん、まあ、それ
もしかしたら日本でもね、
うん、
要はなんか、富士見町とかいう名前ついてる各地にあるじゃない、あれ結局富士山が見えたりとかするから由来っていうのがあるんですけど、うん、なんか大阪でもあるでしょ、
うん、
なんか富士見橋かなんか、寝屋川、第二屋川どっか、大阪市内のね、城東区かどっかにあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうかな、う
ん、もしかしたらあっこから富士山見えんのちゃうかな
と、
まあ、
ちょっとそれは
どう、また多分物理的に多分見えないと思いますけど、また大阪だけじゃない、例えば滋賀とか ね、もしくは岐阜とか、
あ、そうやね、
静岡とかで、普段見えへんとこかで、うん、でももしかしたらその空気きれいになって、
うん、
富士山とかね、他の山もなんか見えるとか、そのヒマラヤの話聞いてな、うん、思ったわ、そういうことあるんちゃうかなと思った、
ね、まあ、なんか本当に奇跡のような一瞬という
か、ね、いやいや、ほんまね、皆さんね、まあ、うん、その怒ってること自身は良くないことなんですけど、ただこの今この現在に僕らがいるということは何か非常にこう、まあ、人類にとってはね稀有なことやと思うんで、だから今あることって多分一個一個が、
う
ん、 多分これから僕らが頑張っても体験できないことやから、経験できないことやから、まあそれぞれそれちょ意識してね、
今のね、まあ僕らの年寄りになるとですね、はい、まずもう、インターネットでね産業革命があったじゃないですか、はい、これもうほんまにびっくりしたもんね、こんなもんね、はい、まあ、その次にこの、まあ、この騒ぎで、コロナの騒ぎでね、はい、何革命というんか知らんけども、いろんなことがあって、なんかこの80年間ずっとまあ戦争も体験できたし、はい、僕らはまあ激動の時代を生き抜いたというか、生き抜いてきたいなというようなね、うん、そんな感じがしてるんですけどね。
だからこの後話する在宅オンライン学習、うん、まあ、これインターネット学習のことなんですけど、これなんてまさに文雄が今言ったその激動の中の、うん、まさにリアルタイムの今なんで、うん、これ結構皆さん面白いですよ。僕実際自分の娘がこれを今現在も体験して、今この収録してる現在も多分やってると思いますけど、うん、やっぱりいろいろあったんですよ、うんうん、これについては。
なるほど。
で、うん、各自治体のね、うん、人らも教育委員会とかも今頑張っていろいろやってるけど、
みたいですね、
まあ、やっぱり実際に僕体験した身としては、うん、まあ、この教育委員会の苦悩がよくわかるんですよ。あ、これは大変やなっていう、
まあ、本当に、うん、まあ、今一番だから僕らがまあ逆に気を注がなあかんことっていうのも、まあ、僕なんかは自分の健康っていうこともあるし、今僕も手術待ちの身でね、う
ん、全然始まらへんねんな、
うん、全然始まりません。これもコロナのおかげでいつ始まるんやらね、
そうそう、呼吸器が足らへんとかね、うん、まあ、病床が足らへんとか、まあ、あるかもしれないです。
この頃そのね、いわゆるそのなんかほら、うつらんようにする衣服が足らんから、なんかポンチョとかね、ビニールのね、はい、なんかレインコートを集めてるとかね、大病院が、そうなんですね、そういうようなことが、まあ、新聞の一面に出たりしてるわけですよね、うん、まあ、そういう時に、僕みたいに、まあ、体は調子は良くないけども、まあ、こんな喋れてるし、その別にどうこうあるもの手術は後で回していいんですけども、うん、その辺はまあそれは分かってんねんけども、一番まあ大人というかこういうものが気にしてないかんことは、まあ、てっぺんも今ちょっとオンライン学習のこと言いましたけど、うん、子供がね、この影響をね、次の世代、まあ、我々はもう次の世代、私なんか特に次の世代考えないもうあかんところ で、
そうです、ね、
もう間もなくバトンタッチという感じがしてるんですけども、そういう時にその子供が一番この世の中でも影響を受けやすいし、次の、まあ、日本というか地球を背負ってくれるのは今の子供やからね、こういう子供に、まあ、最大限の何ちゅうかやっぱり配慮をね、まあ、政治家も含めて、我々大人、おじいさんもおばあさんも含めてですね、せないかん時代で、まあ、そういう意味で言いますと、いろいろ今、またこれをどういうふうに、まあ、なっていくのか、まあ、日本の子供が、これ今、ね、家の中におる人も多いし、まあ、まあ、この近くの公園見てましてもね、まあ、親子で楽しんでる人もおるけど、そういうことできる人は、まあ、ある意味で少ないわね。
少ないですね。
まあ、一生懸命今収入がなくなって頑張ってる人とかね。
はい。
まあ、出ていかんでも住むことやけど、やっぱり行かなあかん中小企業の人とかですね。
いや、今日僕は郵便局行ったんですけど、うん、はいはいはい、やっぱり窓口の人いましたよ、ちゃんと。
ね、
働いてありました。
いとめろ、ほんとね。だから、まあ、そういう意味では、医療関係の方もものすごくありがたいし、うん、そういう人にはもちろん、まあ、感謝もさせないかんねんけど、うん、そういう交通関係とかね。うん、まあ、銀行とかああいうところとか、まあ、スーパーの店員さんとかそんな方も含めて、そういう子どもたちのことをやっぱり一番大事にせないかなという、
やっぱり子
ど
もは大事にせなあかんなと、
うん、これできんかったらもう国会やないしね、
まあ、ただそれをやってないのが、うん、まあ、日本の残念なところなんですよ ね、まあ、ね、国会議員がやっぱり子育てに参加してないというのは一番、法律を作る人らが参加してないというのは大きいですね。
まあ、そうかもし
れない、ね、あの人らがやっぱり、まあ、ちょっと言うとあれですけど、根源になってる僕は気がしてますね、まあ、まあ結局それは選挙につながってくる話なんですけど ね、まあ、そうです
ね。だからこの際、はい、やっぱりこういう時に、まあ、どういう動きをしてるとかするとかするべきかということも含めてですね、
うん、
次やっぱり、まあ、政治も世の中もやっぱり変えていくように、
そうそう、
我々はこの、まあ、痛みみたいも生かして、しかも子供を大事にするという気持ちをですね、
うん、
ぜひとも持ちたいなというような感じがしましたね。
はい、
はい、まあ、はい、いろいろありますけども、
あと僕ね、ちょっと最近、うん、まあ、僕らの1週間の動きなんですけど、はいはい、YouTube のライブをですね、
あ、
まあ、ほんまに1年ぶりぐらいにちょっと実はやりまして、
つい
2,3 日前にね、
うん、よかったね。
で、まあまあ、うん、結構いろいろファンの人とこう交流できて面白かったんですけど、はい、うん、なんか今どうもね、うん、YouTube ライブが結構やっぱ増えてるみたいで、
あ、まあこれもそうやろね。
要するにその、うん、働きに行けない人が、うん、まあその YouTube 使っていろんなコミュニケーションを図るっていう、うん、まあ、時期らしいんですけど、うん、ただね、うん、やっぱそういう人が増えて、全世界的にインターネットのその使用率がものすごく使用量が上がってて、YouTube もそのせいかどうかわからないんですけど、うん、ライブやってもね、うん、なかなかつながりにくいというか、その接続障害みたいな感じで、なかなか何回やってもライブがうまくいかないっていうのがあって、やっぱり今、そのインターネットが一番その、うん、 なんていうかこう社会のシステムの要になってるこのオンライン学習とかまさにそうなんですけど、だからまああの別にインターネットを制限するとかそういうことは僕は考えてないですけど、ただなんかちょっとでもなんかできることあるなと。例えば YouTube 見るのもあの画質をあえて落としてみるとかね、もしくは YouTube にアップロードするときでもちょっと画質を落とした動画をアップロードするとか、まあちょっとそういう細かいとこで
YouTuber の人もね、
そうですね、あのそしたらあの他にほんまに必要な人に行き渡るんかなっていうような感じもして、まあ僕もそのライブしながらですね、今のそのオンライン、インターネットの需要の高まりというのを感じましたね。
あのそれでおもろかったのはね、この前テレビ見てたんですけど、はい、まあ公共放送の場面見てたんですけども、
はい、
まあ、あのいわゆるあの人らもほらニュースキャスターも離れて座ってるし、
あ、
いろいろとな広いスタジオを使ってやってるんですよね、
はいはい、
まあその中である番組の中で、まあ、アナウンサーの人はその部屋におって、
うん、
で、まあ、なんとか支局、北京支局の人とか、そんなのはまあ向こうから、うん、しかもそれもね、在宅でやってるんですよね。
あ、
会社は出られへん、はいはい、北京の方は出られるらしいですか、アメリカとかそんな支局の人は出られんで、はい、家から、はい、まあ、テレビ電話でやってるわけですよ。で、そのままアナウンサーの人はスタジオにおって、アナウンサーといつも相手してる女性の方は、はい、日本の国内におって、そのまあ、あの、オンライン出演中してるわけですよね。ほら、そしたら途中にね、あの、大テレビ局なんですけども、突然その、出演してた女性の方が消えてしまって、画面から。しばらく出てけへんわけですよね。うん、あ、これもやっぱり回線の不足かという。
そうですね。
うん、こんなことがやっぱり、
まあ。回線の不足だけではないですけど、考えられますね、
それは。なんかそんなんがあった。まあ言い訳というか、その訳は何もなしでね、途絶えてますとしか言わんかったんで、それをまた電話する暇もないし、私もほっといたんですけど、まあ。
そんなに電話したらあかんねん。
いやいや、まあ。
放送局に。なんで今消えたんでっか、言うて。それは迷惑や。
いや、まあ迷惑やけど、それも一つの、あの、確かめ
それはせん方がいいですよ、うん、そこはもうせん方がいいですよ。それやると僕はさっき言ったように必要な人の電話回線なくなるんで、
う
ん、
あ、まあまあそうですね、
はい、
まあそんなことがあって、
ごめんなさい電話か
かって、どうぞ、
あとで、
はいはいはい、まあ、そんなことです、はい、あのとにかくあの、うん、昨日、まあ、散歩で、まあ、感動したのは、
はい、
新芽が出て、
はい、
でタケノコがちょっと顔を出して、
うん、
よっちゃんがその先をペキッと折って、
あー、よっちゃんなんかやっとったな、
で匂いを嗅いだらおーと言うてましたけどね、
あ、まあ、なんか鍋に入れてましたよ、
それ、もうあの5センチぐらいでしたけどね、あ、まあ、どう
あ食べた、
まだ食べてません、
まだ食べて、
今日朝食べようと思うんだけど食べて、
うまいんかなあれ、
そういけるんじゃないですか、
あ、そう、僕もね、うん、あの、うん、あの友達からタラの芽送ってもらって、
あ、それよかった、
それ天ぷらにして食べたんですけど、うんうん、うまかったですね、
なるほど、
まあ、今やまさにあの野草のシーズンやなと
です、ね、
山菜のシーズンやなと思いましたね、
は
い、
まあのんきたこと言うてるようですけど、まあ、うじゃぐじゃ言っても知らないので、
そうそうそう、
適当に、まあ、あの健康に気をつけながら、はい、そういうところも見てほしいなというね、はい、そういうような感じもあります、はいはい。